7月16日木曜日、今日の天気は曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。昨日ですね、スタッフがツイッターでこの番組のアカウントでつぶやいたんですけれども、明日発売の週刊新潮に飯田アナが登場しますと、いじられてまして、まさか熱愛発覚、いいえ違います、ついに政界進出、いいえ違います、では何がというふうにですね、引っ張りを入れて明日の放送を聞きくださいというふうに書いてくれたんですけれども、いろいろですね、ツイートをいただいてましてですね、波平さん、あ、先輩アナと同じ髪の毛関係手を出したとかとかですね、いろいろいただきました。まさか黒い事件簿とかですね、そういうものでもなくですね、実は私1月に、新潮新書から反権力は正義ですか、ラジオニュースの現場からという本を出しまして、でそしたらその担当の編集だった人がですね、この間メールを送りまして、飯田さん、なんか週刊新潮に書評のところがあるんですけど、開いちゃったんで書きませんかみたいな感じで、開いちゃったかどうか分かんないんですけど書きませんかっていうふうに言われて、いや僕なんかでいいんですかっていうふうに言ったんですけれども、いただいた仕事は全部受けるという感じでですね、どうせだったらやってみようかと。
初めてのですか。
1ヶ月前ぐらいに、いっすよっつって引き受けたんですけど、いや、この書評って、つうのがですね、いや、私なんか書評なんて書いていいのかなっていうところから始まって、で、結構ね、いろんな方が書いてて、もう各界のこう著名な人が書いてるわけですよ。で、ちょっと例で挙げますって言って、送って来られたのがですね、例えば佐藤恵理子さんとか、あと、全裸監督の原作を書かれた本橋良之さんとか、こうね、そうそうたる人たちがちゃんとしたものを書いてて、俺ここ書くのみたいな感じで後から後悔してですね、で基本的には新潮で出してるものからお願いしますねなんて言われたんですけど、で令和の巨人軍っていうのがね、ちょっと前に出てて、はい、あ、これ面白いやと、でこれで阪神ファンとしての目線で書けばいいじゃねえかと思ってですね、準備をしてたら、伊田さん、令和の巨人軍は前の週に紹介したんで別のでお願いしますって、おお、そうかで、金原信勝さんというですね、この方、外務省の官僚でいらっしゃって、安倍政権の内閣官房副長官補、それから、国家安全保障局次長を兼務されていたという方で、去年退官された方の、本、歴史の教訓、失敗の本質と国家戦略という、本をですね、ご紹介いたしました。まあ、この方、NSC 国家安全保障会議、の立ち上げの部分からずっとやってらっしゃった方で、まあ、外交安保のもう本当第一人者という方なんですけれども、その方がですね、本当現役時代の思いだとかっていうのを、含めてこの明治維新の後の外交史というのを紐解いて、そして、今後の日本外交どうあるべきかというところをですね、書いてます。これね、非常に面白かったし、あと、あ、そうか、このなんか戦争、第二次世界大戦があって、日本の外交だとか、まあ全ての歴史、日本の歴史について勉強すると、そこで断絶が起こっているように思えるし、そういう印象があるんですけど、やっぱ同じ人間がやってることなんで、こう続いてきてるところがあるんだなっていうのが非常によくわかる、本でもありますんで、ぜひですね、ご覧いただければと。まあ私の書評はともかくとして、この本をぜひお読みいただければというふうに思っております。まあご興味ありましたらパラパラでいいんで、今日発売の週刊新潮も、ご覧いただければと思います。さあ、朝刊各紙スタジオに入ってまいりました。昨日の夕方に行われた東京都知事の緊急会見と、まあ、この模様が一面トップというところが多いですね。今日は、読売、それから毎日、産経、東京都、4市が新型コロナ、東京都の感染拡大、感染警戒度最高にというところを一面トップに掲げています。読売新聞、と夜の街実態調査へ、対策不備、休業要請もと、警戒レベル最高となっております。まあ、昨日は感染者165人が確認されました。毎日新聞、と警戒最高レベル、それから 産経新聞は都コロナ最高警戒レベル、東京新聞都感染警戒度最高にと、いうふうに書いております。後ほどこれ7時台ね、今日のコメンテーターの飯田康之さんとともに、そして小池都知事の会見の模様も一部使いながら、深めていこうと思っております。そして、まあ、それを別の切り口でという感じでしょうか。朝日新聞は GoTo キャンペーンについて強まる逆風というふうに書いています。野党、医師会、都知事、今の状況を見てということで、まあ、東京の感染拡大とも合わせて、この GoTo キャンペーン今じゃないんじゃないかと、いうことを書いております。そして日経はサイバー被害通知義務化と、個人情報が漏洩したっていうようなことが、よく最近は記事になったりもしますけれども、これ被害が発生した全員への通知を義務付けると。で、違反にはですね、最高1億円の罰金を課し、悪質な場合は社名を公開するという政府の方針を伝えております。で、2022年の春にも実施するということで、まあ、準備期間はあと1年、2年ないぐらい、1年半ぐらいというところですが、まあ、ヨーロッパであるとか、あるいはアメリカは州ごとですけれども、カリフォルニア州などでは、本人への通知及び、当局への報告というものが義務付けられていると、まあ、それに合わせて、日本もやっていくんだということであります。まあ、6月に成立した個人情報保護法だと、個人の権利に害を与える恐れが大きい場合は、通知をする義務があるぞというふうにはしているんですけれども、まあ、ある意味の努力義務ということになっている、まあ、ここをやらないと、まあ、これから 5G ということになる中で、まあ、安全は担保していかなきゃいけないというところがあるようであります。一面ご紹介しました。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さん。取り上げるニュース、まずは新型コロナ感染拡大、東京都昨日都知事の会見もありました。それから GoTo キャンペーンについて、予定通り22日からと政府は表明し、野党は反対しております。それから公職選挙法違反の河井夫妻の保釈請求却下というニュース、そして、リニア開業延期へという昨日の JR 東海の、ね、社長の会見なども、踏まえてというところ、さらに、令和2年7月豪雨、住宅被害が24件で1万5000棟余りに上っているというところから、まあ、震災復興その先というところを考えていきたいと思います。さあ、ここが気になるです。昨日番組の中で速報でもお伝えした、アメリカが香港自治法という法律を成立させたというニュース、もともとこれは議会は通っていたんですけれども、昨日ですね、トランプ大統領が署名をして成立をしたというものであります。中国の大手銀行への制裁、金融制裁に道を開くものと。で、まあ、きっかけとなったのは、香港の国家安全法、国家安全維持法というものが成立をしたということで、まあ、一国二制度であるとか、あるいは自由、報道の自由であるとか、そういったものも踏みにじられてしまっているということがあって、まあ、香港に対する様々な優遇措置というものを、やめて、まあ、基本的には、中国本土と同じ扱いになると。で、これ各種、特集面であるとか、あるいは経済面など国際面でも触れて、おりますけれども、日本経済新聞3面の総合2というところで、大きく場所を取って報じております。で、その見出しが対中制裁ドル封じの構えというふうに書かれております。まあ、この香港自治法、まあ、香港の優遇をなくすと。で、機密の技術を使ったようなものの輸出を止めるとか、そういう物の取引の部分というのがクローズアップされているところも多いんですけれども、さすが経済新聞で、ここのドル封じで特に大手の銀行に対しても制裁ができるぞっていうふうな仕組みを整えたっていうのが大きくって、というのはですね、過去に北朝鮮に対する制裁の一環として、北朝鮮と取引のある中国の銀行 銀行も制裁をするという、これはセカンダリーサンクションというふうに英語の言葉では言っておりました。まあ、二次的制裁というふうに訳したりなんかもするんですが、結局北朝鮮そのものを叩くんじゃなくて、取引がある第三国の、金融機関であるとかも叩くぞということで、まあ、特に中国は北朝鮮に対して、暗にようにいろんな支援をやってましたんで、そういった支援も許さんという姿勢を出した、わけでありましたが、今回はですね、それを、まあ、ある意味大手の銀行にも、あの当時は担当銀行という、北朝鮮に非常に近いところにある地方銀行が対象だったんですが、それだけではなくって、大手の銀行、例えば中国工商銀行であるとか、中央銀行バンクオブチャイナであるとか、そういったですね、まあ、大手銀行にも適用するぞというふうに道を開いた、これは非常に大きいんじゃないかというふうに思います。さすがに基軸通貨持ってるんで、やることがすげえでかいなと。まあ、日本円を使わなくさせるぞって言ってもそんなに効果はないんですが、米ドル使わなくさせるぞっていうと、あらゆる国際的な決済ができなくなると。まあ、それもあるんで、中国はデジタル人民元というものをかなり積極的に取り入れようとしているっていう、まあ、これも米中対立の一つなんですが、おとといですね、ポンペオ国務長官が南シナ海の帝国主義的な中国の野望は全く許さんということを言っていて、そして香港の自治法が成立したと、高校の自由作戦昨日やったという報道もあります。もう完全にこれ、中国を抑えにかかっている、フェーズが変わってきていると、昨日佐々木都市さんも言ってましたけれども、まあ、恐怖心からか何が、動機かというのは、まあ、わかりませんけれども、とにかく中国が、こうどんどんとこう前へ前へと出てこようとするところに、まあ今まではある意味静観の部分があったけれども、もういい加減カウンターを当てていって抑え込みにかからないと、これどこまで続くかわからんというようなことになってきている。米中対立フェーズが変わっているというのはもう目に見えてきているところだと思います。まあそれに対して日本がどうしていくのかと、まあ未だにですね、日本企業あるいは政界にも中国ととにかく仲良くしなきゃいけないという持論の人たちが、まあ一定程度いらっしゃるんですが、まあそしてですね、そんな中外務省の人事がありまして、北京駐在の日本大使が変わると、今度垂水さんという方になるんですが、この方直前台湾にも、まあ、大使館に相当するですね、友好協会というのがあって、そこにもいらっしゃった方、ということで、まあ、報道によってはですね、まあ、朝日とか毎日は書かないんですが、確か昨日読売かなんかが書いたのが、対中強硬派として知られるというようなことがあったんで、この辺もそういうシフトを敷いてきているのかなとも思います。まあ、中国語チャイナスクールのご出身の方ではあるということも言われてますけれども、まあ、日本もどちらへというのをそろそろ覚悟を決めなきゃいけないところに来ているのかもしれません。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
月曜日に宮崎哲也さんが出演されたんですが、はい、オフトークで、いや、飯田康之さんたちが出した新しい本、はい、あれはいいぞっていうふうにすごく言ってまして、経済の論点がこれ一冊でわかる教養のための経済学超ブックガイド88、飯田さんや井上智弘さん、それから松尾忠さんなどなど、
そうですね、まあ、88冊の本を取り上げて、結局何を言ってるのかっていう話を中心に紹介した、ある意味一冊読むと88冊読んだ、はい、まあ、気分にはなれるとこういう本なんですけれども、まあ、この中からより深めてしっかり、はい、まあ、知りたいなっていう本を探して、いただければと思いますね。
入門編としてはこれに勝る本はないぞというふうに宮崎さんがおっしゃいました。今日もいろいろ解説いただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 浩司アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、そして新型コロナウイルスについて、お仕事への影響、生活の変化、政府の対応へのご意見など、ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなた、メッセージ情報もお寄せください。よろしくお願いします。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、 ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
では最初のニュースこちらです。東京都新型コロナ感染拡大で警戒度最高レベル。
現在の状況ですが、感染拡大警報とこれを発すべき状況だと都としての考えでございます。
お聞きいただきましたのは、昨日夕方行われた東京都知事小池百合子さんの臨時記者会見のコメントです。東京都は新型コロナウイルス対策本部会議を開き、感染状況に関する警戒度の指標を4段階で最も高い感染が拡大しているに引き上げました。あのフリップを使ってのご説明というところで、はい、感染状況としてはレベル4ではありますが、うん、医療提供体制はあのそこまで引き上げないということだそうです。
そうですね、あの実際のところ検査数を考慮しても、はい、感染が拡大しているのは間違いない状況だと思います。ただその一方で、じゃあ重症者数死者数はどうなっているかというと、はい、例えば全国でいうと4月30日のピーク時は重症者が328人いた、
うん、
一方で現在は全国合わせて38人、
はい、
で、死亡者数についても5月2日には、まあ、34人だったのに対して、うん、ここしばらくゼロが続いて、
はい、
昨日一昨日と全国規模で見ると2人、一昨日が2人昨日は1人かな、という数字になっている。で実はこの重症死者数が減るというのは、はい、これ全世界的な傾向です。で、まあ、これに対してじゃあなぜなんだというと、今も専門家の間で答えは出ていないようなんですけれども、重症死者率、死亡率が著しく下がっているという意味ではかなり状況が変わってきているのは間違いないと思います。でそういった中でですね、
はい、
まあ、重要な論点として、軽症者を収容するホテルの確保が難しくなっていますと、
はい、
こういった時、実際今未だに宿泊施設の回転率は最低レベルですので、何らかの形でこの軽症者を、まあ、隔離というまで言うと言い過ぎなんですけれども、まあ、そこからの感染拡大を防ぐためのホテルの確保というのは、
はい、
しっかりと財政的に、国の財政としてもやっていかなければいけないと。これ全部東京都に負わせるっていうのも、はい、酷な話だと私は思いますので、東京埼玉千葉神奈川一体として、
はい、
国の財政でホテルを確保していく、
うん、
そのための二次補正の予備費だったんじゃない、
そうです
よね、っていう、
受注も済んだんですからね、
う
ん、
そうですね。で、そういった中で、
はい、
東京都の医師会がかなり踏み込んだ提言を出しています。
はい、
これはあの年齢別の行動指針ということで、まあ、50歳未満までは、まあ、3密を回避して、
はい、
マスク手洗い徹底して、普通の経済活動を行ってください。で50代60代については、
はい、
それに合わせてテレワークを活用してできる限り、ま、自宅または接触人数少ないような工夫をしてください。で70代以上は異なる世代、つまりは若い世代との接触を最小化してくださいという指針が求められるんじゃないか。これ結構少なからぬ人がずっと思ってたけど言っていいのかなって思ってたんですね。ただあの世論調査等を見てますと、
はい、
高齢の方もこのような年齢別の区分っていうのに賛成していると、賛成している割合が高いということで、
はい、
実際これ検討していく必要あるんじゃないかなと。やはりこの重症率死亡率の中で、はい、前回のと言いますか緊急事態宣言下のような行動制限をもう一度行うというのは、まあ、はっきり言って効率的とは思えないですし、それによってどの程度感染拡大を防げるのかも未知数だと、
はい、
なのでこの都医師会の提言というのは一つ、まあ、検討に値するものなんじゃないかと思います。
まあ、今までだったらこう政治家はなかなか言いづらかったことだったと思って
るね。
いい加減決断してもらわないといけないというところですよね。GoTo キャンペーンについてはこの後おはようニュースネットワークのゾーンでまた詳しくお話をいただきます。まず ずは新型コロナについてでした。おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。政府 GoTo トラベル予定通り22日から、野党は反対。西村経済再生担当大臣は昨日、衆議院予算委員会の閉会中審査で、政府の観光支援事業 GoTo トラベルに関し、今日行われる政府の分科会で専門家の意見を聞いた上で進める考えを示しました。一方、立憲民主党をはじめとする野党は、東京都の感染者増加や地方への感染拡大の懸念などから延期を求めています。17日、今週金曜日の閣議後の会見の中で、赤羽国土交通大臣が詳細を説明する方針ということだそうです。
まあね、野党は、まあ、こういった時反対するものなんですけれども、
はい、
まあ、先々週はね、一刻も早く開始しろって、同じ国体で言ってたじゃん。
そうですよね。遅すぎるって批判してた。
そう、8月からでは効果を得られないって言ってたじゃないって思ったりするんですけれども、
はい、
その一方で、ではこの GoTo トラベル危険性はないのかと言った時に、現在、ま、重症者数または死亡者数といった、はい、ま、重篤化する可能性確率というのが、割合というのがかなり下がっている、う
ん、はい、
でその理由が、ま、いくつか挙げられるみたいななんですけれども、専門家の間でも全く、うん、まあ、意見の一致はないんですが、
はい、
例えば、まあ、ウイルス自体が弱くなっている、弱毒化しているならば、リスクは低いかもしれませんが、ただですね、うん、そうではなくて、
はい、
まあ、単純にその新型コロナウイルスまたはそれと類似したウイルスに繰り返し少し少量ずつ、うん、まあ、触れていることで、重症化の割合が下がったんじゃないかって言ってる方もいる。
ウイルス慣れみたいなものを一部している
だとすると、まあ、いわゆる今まで感染が出ていない地域では、はい、第1波のような状況になる可能性っていうのが否定できない。なのでですね、これは私個人私見ですけれども、
はい、
地域別にしたらと、例えば、まあ、第1回目、7月22日からは、
はい、
東京近郊または大阪近郊以外は、
うんうん、
GoTo トラベルキャンペーンを使えますと、で例えば8月1日からは、
はい、
まあ、比較的感染者の少ない、まあ、東京都と大阪府以外は使えますと、でお盆の時期から全国で使えますのように、居住地別で段階的に導入していくというのもいいんじゃないかと。でこれもう一つメリットがあってですね、
はい、
そうすると旅行の集中時期が地域別にずれますので、
なるほど、
いわゆる観光地または宿泊施設のキャパシティに余裕が生まれます。そういった形でちょっと地域ごとに時差を設けて、
はい、
導入していくというのも手なんじゃないかなと。実際のところこれ全国一律で中止、一律でスタートっていうことの合理性、はい、中止も断行もちょっと薄いように感じてしまうんですよね。
いや、こう考えてみたら緊急事態宣言の解除だって、うん、そういえば先に先行する都道府県があって、で13の道や府や県っていう、あるいは都道府県かは東京中心とか大阪とか北海道とかって、そういえば遅れてましたもんね。
そうなんです、
うん、
ですから旅行元、はい、旅行先がともに、まあ、いわゆる感染流行地域ではない場合に限って7月22からと、
はい、
で、まあ、8月1日別に8月1日である必要はないですけれども、
はい、
いついつからは、もうその対象を拡大、
はい、
いついつから全国みたいな形でちょっと段階を踏むっていうのも手なんじゃないかと。何かそのいつでも全国一律である必要は、はい、まさに薄くなってきてますし、日本って広いですから、
はい、
いろいろあるんですよね。
いろいろある
いろいろあるんですよ。
まあそうですよね。コロナもそうだし、まああるいは豪雨災害、今九州中心に苛まれてますが、まあそういった、各々の事情に合わせて開始時期を、これ、ひょっとしたら、都道府県知事に権限を渡して、うん、予算も渡して、で、やってくださいっていう形だってあり得るかもしれない
ですね。そうなんですね。まあ、ただ一つだけ難しいのは、はい、旅行って大抵の場合、他の県に行きますので。
ああ、そうかそうか。なるほど。
ですので、ある程度、どこの県、つまり、まあ、例えばグリーン圏っていうのを指定して、グリーン圏同士の、はい、行き来は、まず GoTo トラベル適用ですよと。で、イエロー地域は、例えばいくつからグリーン地域に格上げですよ。
はい、
レッド地域はいついつからイエローに、いついつからグリーンに格上げですよという形で、ちょっと制度が複雑化するのが問題ですが、まあ、3段階ぐらいですかね、に分けて、導入していく。これに対しても GoTo トラベル即やめて、
はい、
宿泊施設への給付をというふうにおっしゃられる方いますが、
はい、
観光ってものすごく裾野が広くてですね、宿泊施設や、いわゆる観光施設、
はい、
例えば、まあ、テーマパークとか以外での支出っていうのが、
はい、
実際旅行支出の中で半分近くを占めるんですよね。
あ、
なんとなく立ち寄ってご飯を食べるとか、
はい、
お土産物屋さんって、まあ、本当にお土産物しか売ってない店ってのもありますけれども、
うんうんうん、
そうじゃなく、
はい、
地元にも物を売ってて、お漬物を売ってて、
うん、
でお土産観光客用の漬物も結構ありますよとか、うん、お茶屋さん、お菓子屋さんも。
はい。
じゃあ、そういう店はどうするんですか？
確かに。
というところがありますので、うん、正直、直接給付のスキームっていうのは、
はい、
緊急の決済対策、つまり、今月の支払いが、
うん、はい、資金繰りが
っていうのに対しては、多少、まあ、零細企業主中心に意味あっても、
はい、
それをユニバーサルな、とか、全体的な対策の中心に据える、っていうのは難しいんですよね。
確かに線引き一つとっても揉めそうですね。そういうことをやろうとすると、
正直ですね、まあ、少なからぬ、まあ、宿泊関連のまたは観光関連のビジネスで、
はい、
300万円とか500万円、変な話1000万円だって焼け石に水だって思ってる会社もある、
はい、
もちろん100万円でも本当に助かるって思ってる店舗さんもある。ちょっと多様性が高すぎて給付にちょっと向かないんですよね。
むしろこうやって需要喚起の方に行った方が、
そうですね、
潤うことが多い。
だからこそしっかり段階を踏むっていうのが必要なんじゃないかと思います。
はい、では続いてこちらです。公職選挙法違反の河井夫妻保釈請求を却下。東京地方裁判所は昨日、去年7月の参議院選挙をめぐる買収事件で公職選挙法違反の罪で起訴された前の法務大臣で衆院議員の河井克行被告と、妻の参議院議員案里被告の、保釈請求を却下する決定をしました。その後、案里議員は弁護士の決定、案里議員の弁護士は決定を不服として準抗告しましたが、裁判所はこれを退けまして、改めて保釈を認めない決定をしております。
はい、この事件なんですけれども、はい、密事を図る、つまり秘密事を行う場合には、関係者は最小限にしなければいけないんですね。で、それに対して、
はい、
今回は地元議員100人に、配ったと。
はい、
その中、広島県ですから、
うん、
ま、当然岸田派に連なる、はい、県会議員、または、うんうんうん、市町村議会議員さん。そして今回、まあ明らかになったのは亀井静香氏の秘書に300万円提供と、
はい、
で、これ非常に、まあ、バカげた方法で、別に悪事の上手なやり方をここでね、評論するつもりはありませんが、はい、こんな人数にこんな少額ずつ渡して、
は
い、
うん、
バレないと思ったセンスを私は疑うんですよね。で、何よりもですね、この人によっては数、まあ、20万円とかの方とかもらってどうして欲しかったんだと。で、ある意味で言うと、それを受け取った方もかなり脇が甘いなと思いますし、
はい、
さらに配った方に至ってはこんなこともわからない つまりこんだけの違反をこんだけの人数に対して広範に行ってバレないと思った、
うん、
まあ河合夫妻の、まあ政治家としてのセンスというのを、まあ、強く疑わなければならない状況ではないかと思うんですよね。
うーん、これそう考えると何かこうすることが常識みたいな、
うん、
まあ、その後ね、大臣になるとかそういうことも考えると、うん、これ罪と思ってなかったんじゃないかなっていうふうに客観的に思うんですが、
う
ん、
そうですね、いわゆる地方政界でのお金の動きというのについて、はい、かなり、まあ、しっかりともう一回、まあ、手綱をといいますか、
うん、
後期の粛清っていうのをしていく必要はあると思うんですよね。で、やはりですね、地方議会、はい、いろいろと問題抱えている部分もあります。それをどうやって効率化していくかとか、まあ、近代化していくかっていうのは、はい、まあ、これはまあ、どこの県もそうですという話ではなく、どこの県でも今後必要になってくることだと思うんですよね。
まあ、今はまだ捜査もされているということですので、それを待ちたいと思います。
はい。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。リニア開業延期へ。静岡県との協議が難航しているリニア中央新幹線について、JR 東海の金子社長は昨日、2027年の東京名古屋間開業は難しいとする考えを示しました。早ければ2037年を目指すとしている大阪への延伸についても、影響が出かねないという認識を示しています。昨日の会見での発言と、まあ、延期宣言まではしなかったですけれども、うん、非常に厳しいという発言です。
まあ、事実上無理になったということだと思うんですけど、これ何が揉めてるかというと、まあ、JR 側と県は、
はい、
トンネルの準備工事について5ヘクタール分までは、
うん、
まあ、進めてよいですよっていう協定を交わしてます。
はい、すでに。
ただこの準備工事の、まあ、エリアというのがいよいよ本格化するにあたって広げなきゃいけない、
うん、
まあ、大体、3ヘクタールぐらい、だから合計8ヘクタールぐらい、まあ、準備の工事をしたいと、
うん、
なので、もう一回協定をっていうのが JR 側の主張です、
はい、
一方で県側の主張はその追加の3ヘクタールぐらいの工事っていうのはもうトンネル本体工事であると、事実上の、
はい、
だからもう一度例えば専門家会議の諮問を聞いた上で、はい、条例を作らないと協定は結べませんよ、
うん、
というふうに言ったと、
はい、
で、この追加分っていうのが準備工事なのか、うん、本体工事なのかっていうのが一つの揉めどころなんですけれども、
はい、
これ正直ですね、静岡県側がどういうところに落としどころを取るのか、うん、
はい、
と思ったら、まあ、静岡県の川勝平太知事がですね、うん、ルートの変更にまで言及し始めた、
はい、
このルートの変更があると2027年どころか、事実上を開通できるのかできないのかみたいな、
うん、
状況になる、数年間どころじゃない遅れが出る、はい、可能性がある、はい、まあ、だからそのルート変更は正直、まあ、ありえない案だと思ってたんですけれども、まあ、ここへ来てルート変更にまで言及し始めたことで、
はい、
非常に、まあ、今後揉めることが予想されるわけですが、ちょっとですね、この日本のこういった大規模プロジェクトにおける、
はい、
まあ、用地収用とか用地利用のあり方っていうのが、かなりシェアホルダーといいますか、発言権がある人が多すぎるという問題があります、はい、これ県側もですね、もう一つはこの大井川の流域の10市町、
はい、
損がないんですよね、このエリアは、10市町に、うんうん、まあ、ある程度の了承が必要であると 言い始めると、
はい、
さてその10の首長さん、そして県知事、うん、全員が賛成っていう、
はい、
状況ってどういうふうに、どういう偶然で起きるんですか、という、
はい、
かなりハードル上げてしまっているので、 どうやってこれ、まあ、国土交通省の仕事なんですけれども、はい、国土交通省が調停していくかっていうのが、重要だと。どちらかというと1年ぐらい前まではですね、
はい、
このポイントってどちらかというと条件闘争だっていうふうに正直国交省も JR も認識してたんですね。つまり、はい、静岡県は通るのに駅を作らないわけですよ。なので、それに対して、東海道新幹線のまあ、これ、東海道新幹線使われてる方分かると思いますけれども、光って、
はい、
静岡に止まったり止まんなかったりするんですね、
静岡市に。
はい。まあ、そういったところの本数増強とか、代替的な、まあ、振興策とかっていうのの組み合わせなのかなって思ったら、
はい、
だんだんとちょっと、まあ、反対論が、強化されている、エスカレートしている印象はありますよね。
もう本当強硬になってきてしまっていて、これ何出しても首を縦に振らないんじゃないかみたいな。そうするとじゃあ次の選挙を待つのかみたいなことになるとますます遅れてしまうっていうようなね。
そうですね。で、まさにですね、この、まあ、水資源の問題っていうのは、はい、これは専門家土木工学の中でしっかりと例えば流域の流量、つまり水の量っていうのを減らさないようにするトンネル工事の仕方みたいなのっていうのも、はい、かなり、まあ、提供されている提言されているので、そういう工学的な解決策っていうのを、県と国交省が模索していく必要あると思いますね。
はい、まあ、国交省の提案についても知事は中立じゃないというふうに述べているという。
国交省の今回の提案はね、正直中立じゃないです。
あ、これそうなんですか。
かなり JR 側に寄ってるんで。
なるほど。
おいおい、国交省もうちょっと県の顔立ててやれよ。とはね、私も思いました。
なるほど。はい、その辺もこう、こじれの原因の一つなのかもしれないですね。リニア開業延期へ、今日のキーワードでした。さあ、メールやツイッター様々いただいております。 GoTo キャンペーンはね、ほんといっぱいいただきますね。タポちゃんさん47歳の方、メールでいただきました。GoTo キャンペーン違和感を感じます。テレビのワイドショーなんでキャンペーンやめろ、やっていいのかというニュアンスの放送が多いですが、なぜかその局、その番組局で旅行や特集をしてみんなで旅行に行きましょう的なこともやってます。メディアが国民惑わせてどうすんだと思ってます。確かに一方で旅番組は数字が良かったりするっていうね。
まあそうですよね。まあそれこそテレビ局というのも一枚岩じゃないので、はい、各局、各番組で、まあ、好き放題、はい、まあでもそれもいいんじゃないんですか。あまりにもね、そう、会社で意見を統一せよっていう風になっちゃったらね、
はい、
なんか怖い、逆に怖いですから、
ね、まあ言論の自由というかね、言いたいことを言えない番組になっちゃうってことですもんね。多様性、みんな違ってみんないいみたいな。
あ、そうそうですね。
速報が入ってまいりました。ニューヨークからの共同通信ですが、アメリカのオバマ前大統領やバイデン前副大統領、マイクロソフト創業者ビル・ゲイツ氏ら著名人のツイッターが乗っ取られ、金融詐欺に悪用される被害が相次いだとのことです。アメリカのメディアが15日伝えたということですが、いや、これオバマさん、バイデンさん、ビル・ゲイツさんと、まあ、いずれもいわゆるリベラルというような方々ですよね。
いや、そしてツイッターのアカウントを乗っ取ってどういうふうに金融詐欺に悪用したのかというのが、なかなかちょっとわからないですよね。ちょっと後でちょっとツイッター見てみます。
そうですね。何なんだろう、オバマさんやバイデンさんが進めるみたいな。いきなり金融商品進めたらそっちの方が怪しいぞってなりますけどね。
そんな自然食品みたいなノリで行くんですか。
本当どういうことなんだろうっていう、
ね。バイデンさんも飲んでるこの薬は。
これで記憶が鮮明になるんですみたいな。ジョーク聞きすぎみたいになりますが。ね、続報を待ちたいと思います。まずは速報をお伝えしました。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。令和2年7月豪雨による住宅被害、全国24件1万5000棟余り。総務省消防庁によりますと、今年7月上旬の一連の豪雨によって住宅が水に浸かるなどの被害は分かっているだけで、九州を中心に全国24の県で合わせて1万5000棟余りに上っております。これまでに熊本を中心に77人死亡、9人行方不明となっております。いや、被害は本当に深刻ですよね。
うん、 いや、実際この、豪雨災害というのが、はい、非常に近年で増えている、
うん、
でその原因についてはよくわからないんですけれども、はい、こういったリスクがあるということをしっかりと認識した上でさまざまな行政進めなければならない、
うん、
一時期やたらと脱ダム宣言とか、
はい、
脱ダムみたいな言葉、公共事業やめろみたいなのが流行りましたけれども、
そうでした、
実際脱ダムというのは一つの選択肢だと私は思います、
はい、
だけれどもこういった治水に関する予算を割かないならば、
うんうんうん、
人が住む地域、例えば立地誘導地域って呼ばれたりする、
はい、
ここにもっと人を住ませましょうみたいな地域というのを限定していく、つまりは洪水のリスクが、あるところには人をむしろ逆に住まわせない工夫っていうのが必要になる、はい、脱ダムするんだったら居住地域の限定が必要、
うん
で、居住地域を限定しないならば、こういった治水予算っていうのは十分な量を使う必要がある、
はい、
で、これ私自身は行政がサボっていたというふうに表現したいんですけれども、
うん、
脱ダム聞こえがいいんですよ、
はい、
実際に、ま、それによって必要節約できる予算がある、
うん、
一方で居住地域の限定、
はい、
これ当然今まで住んでたところどけっていうのかとか、
そうですね、
あとはそこの土地を持っている人はいや多少リスクあってもしっかり堤防を作って、うん、まあ居住地域にしてほしい、
うんうんうん、
そしたら高く売れるからみたいな、
うんうんうん、
そういった要望を、まあ、ある意味で言うと大変な居住地域限定という大変な仕事はやらないと、
はい、
これ両方楽な方を選んではいけないんですよね。
どっちか
どっちかを選ばなければいけないのに、
はい、
両方楽な方を言ってしまった結果が、まあ、ある程度影響してるんじゃないかと。
なるほど。確かに脱ダムでさらに居住制限もやらないってなったら今度治水やらなきゃなんないけど、これは堤防広範囲にわたってむちゃくちゃ金がかかると。
そうそうそうそう。いやですから事実上はですね、やはり今後居住地域っていうのをしっかりと誘導していかなければいけない。で、その中でですね、現在ですと浸水の可能性があるところなのに、
はい、
まだいわゆる立地誘導地域になってるところっていうのは結構あるんですね、うんうん
はい、
これをどうやって減らしていくか、これいきなり強制移住みたいなことは不可能ですので、しっかりと誘導していく必要がある。で、その際に、やはり一つ参考になるのが、
はい、
江戸時代に集落があった場所かどうかっていうのは結構重要です。
なるほど。
当然ながら近代的な治水がない時には、
はい、
流域の、まあ、流れとかから考えて、なんとかリスクが低いところに人は住み着いたし、
はい、
まあ、反対に言うとリスクが高いところに住み着いた方は、まあ、あっさり流されて、しまうので、集落が残らなかったっていうのもあると思いますが、
はい、
そういった中で、生き残ってきた集落、これ、相次ぐ豪雨被害でも、旧集落、地域、はい、つまりはまあ江戸時代から集落があった地域の浸水被害って非常に少ないんですね。
なるほど。
で、ある意味この治水のあり方っていうのが、はい、ダムと堤防でどの地域も守るから、川の動きとか、またはその山の斜面とかっていうのに自然に逆らわないっていう知恵をもう一度活用していく必要があるんじゃないか。で、実際これ、ま、浸水豪雨被害だけではなく様々な被害において、
はい、
ま、歴史が蓄積してきた知恵っていうのの重要性ってかなり、高まってるんですね。でこれよく言われるのはディベロッパーさんとかだと、はい、明治何年だったかな、一番最初の国土地理院地図は必ず持っとけ、
うん、へえ、そうなんですか。
つまりは、ま、江戸時代まで行くと地図があやふやなので、
なるほど。
ま、明治の頭ぐらいの初めての近代的測量による地図を見れば、大体今の場所と一体一体をさせられるんですね。
なるほど。
で、その時にもうすでに人が住んでる場所は、ある程度、ま、そうそう、被害出ないとか、あとは地盤、ある程度硬いって期待できるとか、そういった部分はありますので、
はい。
かつてはですね、人口どんどん増えてるから、
はい、
過重域増やさないとやばかったんですよ、うんうん、都市が過密になる、
うん、はい、
今逆ですよ。だったらばむしろですね、 地域によっては補助金を使ったりしてでも、はい、この立地誘導っていうのは進めていく必要全国的にあるんじゃないですかね。
なるほど。いやそれね、あの明治の地図本当持っとくと自分たちの防災とかにも役に立ったりするかもしれないですね。そうですよね。あ、ここは水が溜まりやすいのは昔池だったんだみたいな。
あ、そうやっぱり、ね、
地名でもヒントがあるとか言いますけどね。
確かに、まあ、なんて言っても、地名自体が、なんかね、蛇崩れっていう地名とか、ね、はい、各地にありますけれども、これってあの、土砂崩れっていう、土砂崩れって地名のところは、なかなかちょっと厳しいもんがありますよね。
そういう先人の知恵って、本当思い起こした方がいいんでしょうね。
そうですね。
令和2年7月豪雨についてのお話から、まあ、都市計画というところまでお話しいただきました。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK 浩司アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメなどをぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中。スタジオで撮影した写真などもアップしています。そしてもう一つ、私飯田浩司夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで言うかを連載しております。こちらもぜひチェックしてください。